こんにちは、チーム医療ラーニングの佐々木です。今日はラビングプレゼンスのセミナーの講師尾中健二先生をお招きして、どんなことをするのかとか、どんなセミナーにしたいのかとか、受けるとどんないいことがあるのかってことについてインタビューを敢行したいと思います。では尾中先生、ちょっとお話聞きたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
じゃあまず尾中さんの簡単なバックグラウンドを教えてほしいんですけれども。
はい、私は今カウンセリングとか、あといろいろそのカウンセリングのための、勉強会とかもしているんですけれども、それを今ちょうどもう15年前からですね、ずっとやらせていただいてます。はい、でそうなってきたきっかけというのが、やはり、まあ、自分自身がやっぱり会社勤めしている時に、結構いろいろ自分の感情を処理できなかったり、辛い思いをこうしてたことがあったので、どうしたら、まあ、そういう思いをしなくなるかとか楽になるかっていうのを、まあ、それ以前感じていて、その後にカウンセラーの勉強なんかをしてですね、で実際にやっていく中で、まあ、クライアントの方にお話を聞いて、まあ、良くなっていただくっていうのはあるんですけれども、それだけではなくて、やっぱりもっとそういう知識をいろいろお伝えできた方がより早く広がっていくんじゃないかなというふうに思って、取り組んでいます。でそれまでには来談者中心療法であったりとか、論理療法であったり、ブリーフセラピーであったりですね、いろんな技法を学んできたんですけれども、まあ、そんなものをいろいろ自分が役立ったものをお伝えすると、そんなことを今させていただいています。
まあ、自分の問題をまずどうこうしようというところから始まって、まあ、自分の役に立ったので世に広めたいとか、困っていることを同じようなことで困っている人に役立てて広めたいという、そんなような思いで活動していらっしゃるということですね。
はい、はい、
なるほど。じゃあ早速セミナーの内容的な話なんですけども、私もよく存じ上げてないんですけども、ラビングプレゼンスっていうのは、まあ、どういったものなんでしょう。
はい、私自身も初めはこのラビングプレゼンスというものをだけでですね、ちょっと初め勉強してたんですけれども、このラビングプレゼンスというのは運びセラピーの中の運びセラピーという、まあ、一つの、まあ、心理療法があるわけですけど、その中の、一つの、まあ、技法といっていいんですかね、心構えというかですね、ちょっとそういうものがこのラビングプレゼンスというものになります。で運びっていうもの自体はまあ、もっと他にいろいろ技法というかやり方もあるんですけれども、そんな中でやはりカウンセラーというとあれなんですが、聞く人の心の持ち方、置き方によって、まあ、相談に来てる人とかそこにいる人が楽になっていくと。で今までの話の聞き方とかっていうのは、相手がどういうことを話したいのかなとか、どうやって気に入られ、こちらのことを気に入ってもらおうかなみたいなですね、相手にまず思いを注いで話を聞いていたんですけれども、そういうのではなくて、ラビングプレゼンスはまず自分を大切にして、自分を、まあ、ラビングなんで愛する、そんな状態。
なるほど、
はい、ですね。
ラビングはラブの ラビングだったんですね。
あ、そうですね、はい、ラビングというのはラブにイングがついているのと、プレゼンスというのは存在とかっていう意味ですね、まあ、あり方っていうものになりますので、
まあ、自分を大切にできる人間が人を大切にできるっていう、ね、考え方もありますから、
はい、
まあ、まず自分の方がどうなんだっていう、そこを整えて困ってる人とかクライアントさんに関わろうというような、そういうカウンセラー側とか話を聞いたりする人のあり方をどうこうしようっていうような考え方。
そうですね、
っていうことですね。
はい、よくロジャースの需要共感とか自己一致とかっていうのはありますけれども、まあ、最終的なロジャース自体もプレゼンスが大事って言われてましたけど、まあ、それを実践するための一つの考え方というかやり方ですかね。言葉にはちょっとそのできないんですけれども、体感として身につけていただけると、そのカウンセラーのためだけではなくて、人と一緒にいると楽になれるっていう、そんなものですね。
なるほど。じゃあ次のテーマなんですけども、まあ、初めにちょっとお話しいただいたことと重なるかもしれませんけども、なんで尾中さんはこのラビングプレゼンスをセミナーやいろいろの形だと思うんですけども、世に伝えていきたいとお考えなんでしょうか。
はい、これもいろいろ勉強会を通じていろんなカウンセラーになりたい方とかカウンセラーの方にお伝えしてるんですが、そんな中でいろいろ技法をお伝えしても お話聞いてたら自分がなんか辛くなってきたり、一日に話何人か聞いたらもう疲れちゃうんですっていうような声が結構やっぱあるんですね。で、私自身も初めの頃ってやっぱなんかしなくちゃとかっていう風に構えていてですね、まあ正直お一人お話聞いたらもうその後ぐったりみたいな感じだったんですが、そんな中でこのラビングプレゼンスはまず自分を大切にして、そして相手のお話を聞くっていうところなので、すごくあのお話聞くときに楽だったと。でこれはカウンセラーも必要だけれども、普通のコミュニケーションっていうか人間関係においてもこれら初めから持ってるとすごくその後楽だなっていう、まず人との関わりのスタートとしてすごい楽だなと思ったんで、これはぜひ伝えたいなと思ってちょっと今回お伝えさせていただく機会を作っていただいたというところになります。
なるほど、
はい。
なんか今尾中さんの言ってる中でこう何とかしなくちゃとか何かしなくちゃっていうマインドが、まあ、結構悩みだったり疲れさせるっていうのは、まあ、日常生活でも私も感じるところで、そのよくあるじゃないですか、あの女性は問題解決の方法を知りたいわけじゃなくてねぎらってくれればいいっていう時に、やっぱり私も職業柄こうあの妻が幼稚園とか小学校の人間関係がじゃあこうじゃという話の中で、それはねってこう言いたくなるのをぐっとこらえて、まあ、こらえてしまうということ自体こうなんかしなくちゃと思ってるわけですよね。まあ、そういう男性の方にもそのありようとかあり方とかそういったものを見ていくのはまあ役に立つかなって思いながら今聞いてたんですけども、どうなんでしょう。は
い、そうですね、まさにそういうあり方、心の置き方というんですかね、もう自分の中でこうざわつくじゃないですか、なんかしなくちゃとかざわざわってしてくるんですけど、それをそういうのを聞きながらでも、ああなんかあったかいないい感じだなっていうのを味わいながら聞くと、そうするとそれがまた相手にも伝わって、相手もいい感じになって、で相手のいい感じがまた自分にもまたいい感じになってきてっていう、そのいい循環をこうできていくっていうのがこのラビングプレゼンスのいいところなんですね。
なるほど。あの目の前の方をこう大切に思う気持ちとか何かしてあげようというのはもちろん持ちつつも、何とかしなくちゃっていうこの切迫感とかあのするべきみたいなものがなくなる状態みたいなイメージでいいんですかね。
そうですね、さらにちょっと変えるとですね、あの相手のために何かっていうことすら もう基本的に持たないんですね。まずは自分を大事にするということなん でただ相手が目の前にいて、相手の人にからいいものをもらうと、いい感じを味わっていくと自然に相手もなんかいい感じが味わってこれるっていう、そんな感じですね。
なるほど、なるほど。裏で分かってきました、私も。じゃ あの次のテーマですけども、あの今、まあ、一般例みたいなものをお話しいただきましたけども、はい、尾中さん自身はまあ、このラビングプレゼンスを学んでどのようないいことがあったかっていうのを、例えばお話しできる範囲でこんなことあったなみたいな具体例があると、はい、とてもあの参加を考えている方に役に立つと思うので、何かあったら、
はい、まず私はさっきも言いましたように、あんまりカウンセリングしててもあの、まあ、疲れるっていうのも ありましたし、まあ、そもそも人間人と接するのっていうのはあんまり得意ではない、なかったんですね。
そうなんですか。
そうなんです、
全然そうは思えないんだけど、
そうなんです、だからそれがあったので、うん、あのまあだから必要な人ほど学ばないといけないし、うん、でその必要な人がなかなか学んでも定着するの遅いので、まあ、そういう点では皆さんがいろいろ苦労されることって多分ほとんど経験してきてるんじゃないかなっていうのも自分にはあるんですね。で特にこれがやっぱり本当に良かったっていうのが、もう何人一日にお話聞いても疲れないっていうよりも、うん、いい感じが味わえるっていうのがずっと続くので、うん、まあ極端な話するとずっと温泉に浸かっているような状態で人と関わってられるっていう感じですね。だからカウンセリングにしても日常のその、まあ、職場というかそういうやり取りにおいても特にその、嫌な感じがない。あともう一つ私が良かったなっていう点は、これを学んだ後人との関係で沈黙するのが全然大丈夫になりました。
なるほど。
沈黙するとなんか喋んなくちゃとすごく以前は思ってたんですけれども、なんかあったかい感じにただ横にいるだけっていう感覚を持っていると、なんか話さなくても楽だなっていうか、いい感じだなっていうことが分かったのがすごくいいですね。
なるほど。あの職業からカウンセラーさんの方のお話を聞くこともあるんですけども、やはりあのクライアントさんが沈黙した時に自分がどうしていいか分からずに焦ってしまうっていう話は少なからず聞きますから、まあ、そういった点ではすごいいいですね。そういった時に自分がこう落ち着いて、
はい、
まあ、ブレないって言い方をしていいのか分かりませんけど、そういう状態でいられるっていうのは、
そうですね、はい、で決して本当カウンセラーだけじゃなくてですね、日常の中でよくあるじゃないですか、嫌な人の話聞くとなんかもう初めから全部否定してしまうとかね、はいはい、あいつが言うことは嫌だみたいなのあるんですけど、うん、なんか人と話してる内容を切り離して、まあ、人自体に対しては善悪っていうかその悪いものはないっていう感覚ですごく聞けて、話してる内容に対してこうしたらいい、ああしたらいいっていう提案だけでこう冷静になれるっていうのもラビプレのいいところかなと思います、う
ん、なるほど、
はい、でラビプレ自体はやっぱマインドフルネスっていうのがちょっと今流行りみたいになってますけれども、うん、まあ、マインドフルネスっていうところだと確かに自分の状態ってすごくいい状態になって安定してきて、私自身もすごくいいものだと思ってるんですが、やっぱりその次の先としてそのマインドフルの状態で相手と関わるというのが一つのラビングプレゼンス の, そのあり方っていうか、うん、まあ、ラビングプレゼンスと言えるんじゃないかなと思いますけど、
はい、マインドフルネスな状態で相手と関わるんですか、
はい、はい、
それはどういうふうにやるのかちょっと面白そうですね。
そうですね、はい、まあ、もう本なんかも高野先生が出されている本があるんですけれども、うん、その中にもいろいろ書かれていますけれども、とにかくいい感じを味わうと。でここでやっぱりポイントなのは、相手からいいもの取ってやろうとか何か相手のいいとこ探してやろうとか、そんなんじゃなくてもう自然に自分に必要なものが流れ込んでくるのを待つっていう感じですね、
うん、なるほど、そういうのもありようの中に含まれて
る。そうですね、
なるほど、はい、はい、じゃあ前半戦は、まあ、ラビングプレゼンスっていうのは何なのかとか、尾、はい、中さんがラビングプレゼンスを学んでどんないいことがあったかっていうお話ですけれども、まあ、次に後半戦お届けするのは、じゃあ具体的にこのなんか良さそうなラビングプレゼンスをご参加された方はどうやって学ぶのかとか、学ぶとどんなことがいいことがあるのかっていうようなお話を引き続きお聞きしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。